ラジオもっこもこパレード。
トラネキサム、医療と美容の殴り合い。青春
あれでしょ、ポイントだ。
まもなく11月の後半戦。
はい。
こういうのラジオっぽくない。時事を言う。
ああ、まあ時事なんかな、もはや。
季節を。
寒くなってまいりました。
なんかこう、万人に一応理解され、万人に聞ける、特別なこと言わなくていい会話っていうのがあるじゃない。
うんうんうん。
で、ラジオなんか、特にコミュニティ FM とか、その、何、ね、まあ地上波もそうやけど、昼のラジオなんか聞いてると、みんなが求めてるもんっていうのは、そんなに突飛な話題ではなくて、
はいはいはい。
まあ我々、ポッドキャストってのはさ、割と突飛な話題に行きがちなんけど、うん、その、なんでもない会話をするというのもとても大事ではある。
はいはいはい、そうですね。
わけですよ。
うん。
尺を埋めるというか。
はい。あとね、なんか、なんでもない会話は、意外と、できる場を持ってない人も多いんですよ。
あ、その人とね。
そうそうそう、日常にね。だから一人暮らししてるとか。
してみ。
なんかまあ学校、まあ学校とか行ってたらあれですけど、うん、まあでも学校行ってすぐ帰るタイプの人もいるじゃないですか。
まあまあまあ、まあ
うん。
突然 ね、寒くなってきましたんで。
そう。
ねえ、なんかお鍋の季節になりますね。
お鍋。一旦鍋。
あかんわ。宮本むなしって店があってね。宮本むなしで今、鴨鍋をやってまして。
はあ、はあ、はあ、なるほど、なるほど。
これぜひ皆さんに伝えたい。もう、2週間しかないんやけど。
はい。
鴨鍋めっちゃいいね。
へぇ。
990円。
僕鴨鍋好きなんですよ。
そう。
ご存知だと思うんですけど、君は。
でね、鴨鍋はね、うどんも入ってて。
はいはいはい。
鴨も入ってて、で、白菜にネギ入ってて。
うん。
コンロで一人ずつ食うの。
はあ、はあ、はあ。
ちゃんとさ、ガスコンロで。
なるほど。
で、そのくせに確か990円とかね。
うん。
で、ご存知、ご飯おかわり自由なんですよ。
うん、うん、うん。
宮本むなしなんで。
うん、うん。
もうさ、AM 千代原城っぽいこと喋ろうと思ったのに、二言目にもうサブカル臭いって思ってるんやけど、今。で、ここからお得情報ですよ、単なる。
はぁ、
あ。アプリがあんねん。
はい。
で、クーポンがあんねん。
はい。
いや、宮本むなしの。
はい。
で、クーポン使ったら、もう去年もあったんやけど、
うん。
鴨鍋の肉増量、肉倍っていうのがあんねんけど、
はあ、
300円引きなんねん、
はあ、あ、すごいね。
で、増量じゃないのも100円引きで、確かそれで1000円切るのかな、1090円か990円になるんやったか、
うん、
で確か300円引きで1290円か990円なんかの大盛りになんねんけど、
うん、
クーポンがさらにあって、あの併用カードクーポンで、
うん、
生卵かゆで卵かポテトフライかポテサラもらえるクーポンでもあんねん。で、それ頼んで生卵もらえると、雑炊セットってのもあんねんけど、
うん、
それを頼まずとも、雑炊が無限に食べれるという。卵も無料なんで、
うん、
で、ご飯おかわり自由で、鴨鍋大盛りで、
990
円で鴨鍋にうどんとご飯食べて、その後雑炊まで全部できて、
うん、
1000円切んの。えげつなくない？
1000円切るのはえげつない。
それで一人鍋で鴨鍋食えんねんで。
すごいな。
確かにえげつないコスパやなと思ってて、
うんうんうん、
でそれがまあ全国って言っても西日本中心なんやけど、確かに山梨って、
うん、
けどそれがチェーン店の強みやなと思った。
ああ、まあ確かにね、
個人店ではできない所存ですよこれ。
ああ、う
ん、こんなことは
まあ確かに確かに、うん、
っていう話、うん、
ああクーポンさ、
うん、
めんどくさいよね。
めんどくさいよ
そうスマホになってから
クーポン、ね、個人的には
あのコンビニのクーポンがさめちゃくちゃめんどくさくて、
だから僕もう100円以下のクーポン使わないです。
いやいやまあまあまあまあ、いやほんまそれで、いやなんかあのお得探しがめんどくさすぎて本当に嫌だと思って。
まああれが好きな人もおるんでしょ。
まあおるんやろうけどさ、なんかもうコンビニとかさ、
うん、
なんかあれってこう例えばポイントをつけます、割引クーポンを出します、でタッチ決済しますみたいな、1回でなんとかならんかみたいな、
うん
うんうんうん、3回出さなあかんのなんとかならんかみたいな気持ちになる。
もっと言うとクーポンを出せなくても適用しろよと思う。
割引にせよって思うよな、うん、もうめんどくさいから、
うん、
今日は10円引きですでよくないってめっちゃなるんやけど、
知ってる人だけ得するもんってさ、やっぱり何回も言ってるけどさ、知らん人が損するシステムやからさ。
そうやな、
うん、よくないよ
あれは。ほんとよくないなと思う、
うん
うん、いやコンビニの場合ほんで特にそれ結局なんかレジの時間ってまだ伸びてきてるやん、
うんうんうん、
結局せっかく1回短縮したのにちょっと、うん、そのカード払いとか増えてさ
し、
うん、
少なくとも若者はさ、
うん、
タッチ決済全員やってくれよと思う。もう携帯持ってんから。
あ、まあまあまあまあまあ、
なんでやれへんやろってめっちゃ思う
まあね、
なんかやっぱり便利なものの世の時代の流れに乗っときたい、
うん、
みたいな気持ちはめっちゃあるな。
そうやな、うん、セルフレジもさめっちゃ便利やなと思うよ個人的に、
はいはいはい、
うん、なんやけどセルフレジも何が鬱陶しいって、そのなんかクーポンみたいなのとかがやっぱり一番鬱陶しくて、
いやそうやな、
うん、だからさもうピッてスキャンして払うやったらいいのに、うん、余計な手間増やすなやってなる、
ね、うん、けどなんかさレジセルフレジとかで言われてから、あそうやそうやって財布出してさ、って小銭出してるみたいなさ、もうさもうさってめっちゃ思う
まあ
ザーって言ってくれよって。
まあ確かに
ね。そんな中我々はは
い
昨日実は親族の結婚式があって。
そうなんですよね。
ね、よかった。やっぱ結婚
式久しぶりですね。やっぱ
いや僕めっちゃ久しぶりやった、はあ、結婚式自体が10年は言わんけど5年ぶりぐらいちゃうかな。
ああ、
けどどんどんなくなるやん年だと思う。
まあそうなんよな。というかやっぱあの25から35ぐらいに集中してるから、やっぱ
まあそうね、
なんだかんだ。
いやほんま、うん、ピタッと止まったな。
うん、
でけどまあその親族はさ、まあ長らくも一緒に住んでて、まあなんか、はい、仲良くしてたんやけど、まあ式をちょっとわざわざやっぱ一回あげましょうって話。
だからもうだから長らく言うたら事実婚の状態にあって、そう
そ
う
そ
う
そ
う、
特に事実婚なんやけど、けどやっぱそのけじめって言い方はなんかネガティブがあんま良くないけど、
なんかけじめってネガティブなんかな。
いやけじめって言うとなんかそのさやらんとあかんことしたみたいな感じ。
ああなるほど。
になるやんか。なんかけじめというかなんじゃないかな、この節目を作るというか。
はいはいはい。
なんかそれはすごい、なんかやっぱちゃんと式を挙げることって大事だなってなんか久しぶりに思ったな。
うん、
面白かったけどね。
まあそうね、うん、うん、まあその法律の書類出すだけじゃなくてね、ちゃんと儀式を合わせてやっとくっていうのは、
そうね、
まあ体感につながるっていうのはあると思うけど。
そうで、まあ、久しぶりにこうカタログギフトってものをいただきましてね。
うんうんうん。
でカタログギフトってそのいろいろあるやんか。
まあね、何選ぶかっていうむずいよね。
だからこれを今何選ぶか問題を僕は考えてるわけです。
はいはいはいはいはい、はい、
今この瞬間。
ちなみにうちはちょうどあの雪平鍋を買い替えようと思ってたから雪平鍋をもらうことにしたんですけど。
いいね、燕三条のみたいなんで、はい、ちょうどけど大体王道は消えもんじゃん。
まあね、形残るもんはな、なんかやれ雑貨とかさ、
うん、
なんかちょっとした小物家具みたいなのとかもらったらちょっとちゃうねんってなった時に、うん、捨てにくいってなるもんな。
けどこういうのむずいのかな、
うん、
これあこれちょうど欲しく、雪平鍋ちょうどいいと思う。しかも燕三条のとかやからなんかその長く使えそうやなって
。まあまあまあまあ、
けど、まあ、例えばなんかあのスライサーぐらいの
はいはいはい
もんとかボールとかも あ、ちょっと顔高かったな、みたいな時に、
うん、
あ、ちょうどあるやんって思っても、でもこれ、スリーコインで買えんねんな、とか思ってしまう自分がいる。
はいはいはいはいはい、まあまあまあまあまあ。
けど、つばみ三条とかつくと、あ、これはつばみ三条じゃないからこれがいいなって思える、この、なんていう、理由が見つかるというか。
はいはいはいはい。
だから、その自分の中で、これ使ってみたかったな、みたいなもんは、こういいもんじゃなくていいやろ、みたいな。
うんうん。
だまさに今回もらったのでも今、電気ゆで卵器っていうのが、
はいはいはいはい、
僕ゆで卵いっぱい食いたいから、あ、う、り、ん、やなって思ったんやけど、けど、そんなええ電気ゆで卵器じゃなくて多分どうせすぐ飽きるから、ツインバードとかでよくないみたいな。
うん、まあまあ。で、いいし、君の場合は消え物の方がいいと思うよ。
あ、そう。
ただでさえ物多くて困るタイプの人やから。
まあ今、捨ててもらいまくってるからな。ハウスクリーニング頼んでるんです。
ああ、そうなんや。ああ、なるほど。諦めたわけね。
諦めた。つっても、業者さんじゃなくて友達なんやけど。
はいはいはい。
結婚した友達がおって、娘も仲良くしてる友達で、20年来やから。
うん。
まあ僕の部屋から何が出てきても驚けんやるみたいな。
なるほど。
ことも含めて、で、家も近いし、で、前、違う店手伝ってもらったから。
はいはいはい。
で、今の仕事が結構時間フレックスやねんって言ってたから。
うんうん。
あ、じゃあ、みたいな。あ、ちょっとすいません、フィギュアが。ああ、自分の部屋が崩壊する。
だから、いっそ前に行けばいい。
だから、っていうのを頼んだけど、はい、まあいいっすね、ハウスクリーニング
は。あ、そう。
もっと早く頼めばよかった。
うん、ああ、まあ、それはそうかもね。君の場合、特に。
その人が来るという緊張感で、部屋を片付けんとあかんし、
うん、
目の前でビーチパーチやってくれてるから自分も楽しくなってやれるし。
ああ。
まあ、寝ててくれてもいいですよって言ってんやけど。
まあ、どうでもまあ、他人の意図でこれいらんやろってやられる必要はあるよね。まあまあ、多分。
物多い人は。考えながらやらんとあかんから、
う
ん。
やっぱ捨てにくいっていうのはあると思う。うん。うん、もうほんだってもう片付けのことはもう、とにかく長らく使ってないものは捨てる。
うん。捨てようかなって2回思ったら捨てるって決めたんやけど、一
応。ああ。
まあ、けどそういう感じになるよな。
いや、なるない。なるなる、うん。うちもまあ、研究室の引っ越しとかあったけど、まあもうとにかく、捨ててもうてやってもうたと思ったら買い直すしかないっていう覚悟を決めて、どんどん捨てる。
うんうんうん、うん。これ、今やってんのは、店が4つ移転せんだか
ん
わけよ。
うんうんうん。
店4つ分と物置の整理っていう大仕事が待って
る。まあまあ、そうやね。まあでもそれは君一人でやらんでいいのが救いではあるやん。
まあまあまあまあ。
まあその当然スタッフとかの手を借りないと無理やから。
うん。みんなどこまでやってくれんかなと思うけど。なんでも、とりあえず、カタログギフトの、
うん。
僕のある種の王道は、よくやるのは、いいジュースを頼むんですよ。
へぇー。
100% オレンジとか。
ああ、なるほどね。
和歌山さんとかさ、はいはい。を取っておきの費用に置いておくっていうね。
ああ。なるほどな。
っていうデータ。
準備して。
ギフト？
はい。もうあんま見てないですよ、実は今回。なんか割とすぐ見つかったから。
まあ、3ページ目ぐらいだ
もん
な。
うん。
君が見つけたのは。
なんかね、そうそう、意外と、カタログギフトはな、でもほんまになんか、損得考えると決まらへんから。
そうやね。
うん。やから、まあもうこんなもん、こんなん別にこっちが払うんじゃないからほんまに何でもええわと思って頼むぐらいの気持ちの方が
いいなって。まあ、全然やね。
うん。
ある種。
あの、食べ放題で元取ろうと思わないと一緒。
ああ、まさにやな。
うん。
まさにそれやな。
結構カトラリー意外ともらうっすね。カトラリーもらって今使ってるカトラリーを処分するみたいな。
ああ。
カトラリーの置き換えみたいなのに使うっていうのは結構やるかな。うん。
まあなんかその、普段自分で買えへんプラスアルファのとこ買うのがやっぱいいよな。
そうそう。
うん。それは間違いないわ。
あとはもう困ったらもう消えもんですよ。
まあそうやな。
うん。
しかないよな。
そうそうそう。まあ消えもんで届いたらすぐに食べちゃうみたいなのは。
まあなんか王道は結局肉とかでしょ。
うんうんうん。
多分。あとはちょうどなくなったもんやけど、見てたらやっぱタオルとか多いねんなって。
まあね、やっぱそういう、カタログギフト会も長年ありますから、いろいろノウハウがあるんでしょ
う。まあそうやろうな、うん、確かに。これ人気あるんやろな、みたいな。
はいはいはい。
鼻毛カッパの時にも見て、なるほどなって思ったもんな。
確かに。自分では買わへんけど、買ってあげるって言われたら使ってみようかってなる。
まあなんか、お母さんはこれをもらったから、じゃあお父さんこれ選んでいいよ、みたいな。あるんだろうなっていう。
ああ、なるほど、ね。
ラインナップは結構見ててあるよな。
あ、そうですね。確かに確かに。
これ僕が言ってたジュースあるんかな、今回。
あ、ジュース問題。
ジュース問題。あ、傘とかもいいよな。
ああ、傘もまあ、ないときはいいぞね。
し、なんか大事にするからいいよな。
うん。
その、百均で買った透明傘なんかもう、いつでもなくなる準備できてるから。
そうやな。あとまあね、なんか、うん。僕は意外、結構、傘、まあまあ好きで。
うん。
やっぱ納得いく傘、便利さとか、
あ、そう。
差し心地とかありますね。
全く思えへんな。
いや、でもまあなんか、いいのがあると苦じゃなくなるみたいな、傘差すの
は。まあまあまあまあ、いやでもなくすから僕もすごく
あのでもまあ好きじゃないと余計なくすよ。
まあ確かに、
うん、
あ今回カトリギュースジュースないかもこれ。
ああ
まあけどゆで卵気になるかもなこれ。
まあまあいいんちゃう
っていう。はい、そんなダラダラ喋ってる場合じゃないです今日は。
はあ、
今日はざくっとですが、ノーベル賞の話をして
る。あ、そうなんですよね。一応ね、ノーベル賞を紹介するというのは、青春アルデヒドの根幹の一つではあるので。
で、まあ、今回イベントとかでやったんで、
そうなんですよ。
まあ、ちょっと軽めにやりましょうかって話。
はい。
今年のテーマとしてはやってんやけど。
そうなんですね。でもまあね、実は今年は、いつもね、
うん、
ノーベル賞の内容はこうですよっていう解説ではなくて、
はい、
なぜ、ノーベル賞が、今、この賞をこの人に、こういう形で与えられたかみたいな話って分かりづらいじゃないですか。
はいはいはい、はい。
でもまあそこは割と本質的に大事なので、まあそういう話をしようという気持ちでまあやってるわけ。
なるほど、なるほど。ですよ。
で、ですけど、今年に関して言うと、実はそれすごい簡単というか、今年は結構ね、納得というかまあ、うん、裏が読みやすい、
まあ、
ノーベル賞だったんです
。はいはいはい。
はい、
まあ、それをちょっと紹介。
うん。なんでまあ、その話、ね。
解説というかは、紹介やな。
そうですね。
うん。
はい。していこうかなと思うんですけど、まあ、そうですね。まあ、先に物理学賞と科学賞の話を。
はい。
します。
物理、科学、医学。
まあ、医学生理学賞かな。うん。うん、まあ、理系3賞しか紹介しないので、はい、はい。はい。まあ、そういう感じです。はい。
で、まあ。科学とか経済学賞を紹介する理由はないわな。
はい。文学もね。で、ですね。まあ、ノーベル物理学賞ですよ。
はい、
今年の、
はい。
っていうのは、まあ、もらったのが、ジョン・ホップフィールドさんと、ジェフリー・ヒントンさんっていう人なんですけど、はい、人工ニューラルネットワークによる機械学習を可能にした基礎をなす発見と発明っていうね。
まあ、言葉難しいですけど、早い話が AI。
そう。今の、まあ、生成 AI って言われるものとか、うん、まあそういうのの大元になった、莫大な、その元の数式とかがなくて、単なるデータみたいなものから特徴を抽出するっていう時に使われる、まあ、計算方法の基礎みたいなのを作ってるんです。はい。
まだ AI っていうものは、そもそも、たくさんあるデータの中からどういう風にデータ集めるっていうことを考えたみたいな、
うん、AI ってだってアーティフィシャルインテリジェンスじゃないですか。
はい。
人工知能ですよ。
はいはいはい。
で、人工知能って何やっていう話、
うん、
で、それは要は脳の働きを真似した計算方法を使ってるってことです。
あ、なるほど。
はい。
なるほど。
で、その脳を働きを真似した計算方法ってどうやったらできるやろうなーの元祖みたいな人がホップフィールドです。
で、具体的にどういうことなんて理屈3行ぐらい言ってる。
あ、人間の脳の神経っていうのは、いろんな情報を、まあ、脳に電気信号としてインプットするんですけど、はいはいはい、その時によく使う経路、よく使うこの神経の流れのところってよく使うよねっていうところを太くして、
うん、
あんま使わへんところを、まあ、勝手にどんどん細くしてっていうふうに重要な経路っていうのを探す。
まあ、一回しかやったことないは思い出しにくいけどね、うん、100回やってないやつはすごい思い出せるみたいな、ね。
そうそうそうそう、みたいな、その記憶の、記憶とかもそうなんですけど、 の大元になるような、まあ、計算条件みたいなのを使ってるんですよ。はいはい、まあ、その数式じゃないけれど、うん、我々の場合はね。うん、神経細胞っていうのがやってるんですけど、それを数式化したのが、ホップフィールドさんで、いろんな事象の中で、適当に、まあ、関連具合を見たときに、関連が強いものの経路だけを重要視して、
うん、
で、それ以外のところを、まあ、いわば無視して省いていくみたいな。はいはい、まあ、そういう、アルゴリズムっていうんですけど、うん、計算方法を、まあ、考えた人
なんですよ。なるほど。
で、それを、まあ、実用化するために、ボルツマンマシンっていうのがキーワードなんですけど、ボルツマンマシンっていう、計算方法というか、まあ、使い方みたいなのを編み出して展開していったのがヒントンっていう人で。
うん、まあ、だからあれよな。カレー頼みとか大体カツ様出るよね、とか。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
そういう、なんか、サンマ頼みと豚汁頼むよね、とか。
そうですね。
っていうのの関連付けとかみたいなのをいっぱいいっぱい計算していって、だから一番最初に冷ややっこ通ってたら、じゃあサンマと豚汁ですよね、
はい、
ご飯おもりですよねみたいな
そうそう
言ってくるみたいな。
なぜかスーパーでカレー粉と一緒に味噌買ってる人が多いみたいな話になって、あ、これはもしかして隠し味なのではって後で気づくみたいな、
うん、みたいな、そういう計算式をやるシステムを作った
と、ね、とか、そうそう、そういうのができるっていう。でね、まあその、まあそれが物理学賞なんですよ、うん、でちなみに科学賞は、まあなんか今回は結構セットになってて、科学賞も AI なんです、
は
あ、で AI 応用なんですよ、
うん、
で、今回の科学賞っていうのはタンパク質の巻き方っていうのを、自動、まあいわば予測する方法っていうので、うん、まあそれ AI 使うんですけど、
うん、
でそれがアルファフォールドっていうソフトがあるんです、うん、でそれにまあ主に与えられたっていう感じがまあ大きいです。わかりやすいのはそっちですかね。はい、まあ、もらったのは、そっち側の、その、タンパク質の構造を予測するっていう意味で言うと、もらったのは、デミス・ハサビスさんっていう人と、ジョン・ジャンパーっていう人で、
うん、
この人だって、Google ディープマインド社っていう会社の人なんですよ。はい。
Google の人よね。
そう、この人らは、まあ、ハサビスっていうのは、ほんまにもう、子供の時から、チェスの天才児で有名で、その後、もうなんか子供というか未成年のうちから会社立ててヒットするゲーム作って、で、その後、その AI みたいな能力を社会にどうやったら役立てれるかみたいな。
すごい。人類の宝みたいな。
やって、そうそうそう。で、そのうちの一環として、まあ、初めにだからゲームとかやったんですけど、そうじゃなくて、もうちょっとサイエンティフィックに、科学的に役に立つことをやろうっていうのは目標だったらしくて、目標の一つだったらしくて、で、それで、まあ、みんなができないできないと言っている、タンパク質って、引っ込んだ紐みたいなやつが、結局その我々の体の中で、いろんな機能を起こすんですね。いろんな反応を起こすための触媒になったり、はい、まあ、それを、実際選んで薬だけを例えばキャプチャーするとか、まあ、そういう生体に対するスイッチみたいな機能とかいっぱい持ってるんですけど、うん、で、そういうのをやるためには、その一本の紐が、一本の紐の状態であるわけではなくて、すごく精緻に決まった方法でこう組み上げられて、
うん、
まあ、プラモみたいな感じですよ。まあ、なんていうのね、ルービックスネークが伸びた状態しかみんな配列は分かってなかったんですけど、
はいはい、
実際には役立つときは、まあ、ボールみたいに組み上がってるとか、
うん、
みたいな、そういう、組み上がってないと役に立たないんですよ。
まあ、それで初め使える。
はい。でも、紐を見ただけで、どういう形に組み上がるか予測したいんですけど、それができないっていうのがフォールディング問題って言って、
はあはあ、
紐を見ただけで、わかるよね、になりたかった、人類は。
はいはい、
それはここ50年ぐらいの課題だったんです、はい。ですけど、それはなかなかできなかったんですけど、AI を使って、今すでにあるデータベースっていうのが当然いっぱいあるんですね。
なるほどな。
データベースないと AI って役立たないんです。
まあだから遺伝子は、言ったらじゃがいも、玉ねぎ、牛肉を並べ、人参を並べてる状態で、はい、昔はそれだけ見ても、何の料理か分からへんわって言ったのが、それが AI 使ったら、いや、カレーでしょ、みたいな。
あ、そうそうそうそう。
カレーが肉じゃがでしょ、みたいなことを言ってくるところまでは、一瞬出てきるようになったと。
そう。でも、そのバックには、例えばクックパッドみたいな、何人ぐらいが、この材料で、こういうのやってますみたいなデータがいるんやけど、うん、それさえあれば、予測できるよね、で、実際、かなり、めちゃくちゃ予測できるようになってきたんですよ。
まさか遺伝子に AI が使われるとはな。
まあそうですね。今はだって 80% 以上の確率で当てれるとか、もう 90% ぐらいいけるとかいう話があるぐらいで、まあかなりの確率で構造当てれるようになってきたので、もうそこまで来ると、まあやっぱりそれをもとにこういうのができるとしての研究ができるようになるんですよね。
なんかさ、今日実験、まあ、科学者に言うとさ、
はい、
実験で僕らが卒論とか何でもやけど、最初に言われるものは、仮説を立てて、その仮説が正しいかどうかを検証することが実験で、
はい、
その結果っていうのが、こう実験結果で、および論文になるわけだ。だから実は、で、僕はよく科学に対して思ったのは、実は技術者とか科学者っていうのは、これしたいんやけどって言われた時に実現するかどうかっていうアプローチはできるけど、
うん、
これしたい、ってことを考えるのがまず下手やと思ってたんです
。はいはいはいはい。
だから、うん、手塚治虫みたいな漫画家とかが、藤子不二雄とかドラえもんがこういう道具あったら便利やのねっていうのが言った仮説に近くて、
はい、
それを科学者が実現どうやってするかってことを考えてたんやけど、医療とか遺伝子に関しては、うん、その、この病気って多分こうやんなってことを仮説立てて、それに対しての薬とかを考えてたんやけど、
うんうんうん、
その仮説の部分が AI を使うことで、多分こういう病気やったらこういうのじゃないみたいなとこまでが8割ぐらいまで来るみたいな。
あー、仮説はね、仮説は苦手なんですよ。でも AI は、
AI は
あくまでバックデータがないと
01じゃなくて
立てないんで、そうそうそう、
1のデータから100の予想するのが得意ってことね。
そうそっちはすごい得意なんやけど、でもそれもだから1から100のいろんな事例がある分野に関してはかなりいい感じになる。だから成熟度がある程度高い分野じゃないと難しくて、
まあけど逆にそう思うと人間がやるべき仕事はやっぱり仮説を立てる発想の部分なのか、これからも。
そうですね。だから今が見つかってないものを見つけるみたいな、理屈がまだあるもないもないみたいなところっていうのはなかなかコンピューターには難しいかもしれないですね。
そう思うとさ、
うん、
この間言ったっけな、そのムーネンペン先生に会ってっていう漫画家さんに会った時に、
はい、
AI の絵のことどう思いますかって言われて聞いたら、その自分は人を喜ばせるために絵を描いてるだけなんで、
はい、
AI みたいにそのオファーがない、うんうん、オーダーされてない絵のことをに対しては何も思わないって話をしてて、
依頼者なき
絵に意味はない、絵に意味がないから僕にとってはってだから僕は一人でもこういう絵が嬉しいって言ってくれる人のために描きたいからって言ってて、
はいはい、
まあ、かっこいい答えだなと思ったんやけど、
まあ確かにね、
まあ、そういうのに似てて、僕が常々やっぱ思う、なんかその、まあ、芸能でも音楽でも、アイドルとかでも何でもそうなんやろうけど、やっぱりその、こうしたいって思う気持ちが多分割と才能じゃないですか。
うん、うん、うん。
だからそこがないと始まらんから、
はい。
だからその、ただこうしたいってことに見栄があんま入らない方がいいんですけど、
はい、はい、はい。
自分でこういうことができるようになりたい、こうありたいって思う、だから例えば料理ができるようになりたい、
うんうんうん、
料理できないともっと包丁使えるようになりたいとか、
はい、
もっと音楽魚を焼けるようになりたいみたいな、
うん、
部分とかのウォンとか、
うんうん、
が多分才能、人間の才能やなと思ってるんで、
うん、
そう思うとなんかやっぱり人間にとっての一番の実は才能はその好奇心と欲望かもなって気がしますよね。
まあまあまあまあ確かにね、
そこを持つのが実は人間の仕事なんかもっていう。
あー、まあそれはそうだと思いますね。
ね。
うん。まあだから AI にはその、こうしたいは今んとこないから。
そうやな。
うん。
そこやな。だから欲がね。
まあ欲という
言い方もできる。パソコンが持ててないものは欲かもしれない。
まあ。
っていう話。
そうですね。うん。みたいな形で、あともう一つは、実はデビッド・ベイカーという人をもらってて、うん、この人は、世の中に全く存在しない構造のタンパク質っていうのをコンピューターで設計して、きっと、だからこれ、それはだからもう、君が言ったまさに0を1にするやつですよ。0を1にするっていうために、この AI のこの、予測っていうのを使って、これはアルファフォールドの実は前の世代のを作ってた人なんですよね。
はいはい、
前の世代のそのフォールディングがまだ難しいと言われた時代に研究をずっとしてた人で、で、この人が、非天然のタンパク質を0から1で生み出して設計をして実際に作ったらちゃんと設計通りにできましたっていうのを世界で初めてやった人です。
へー。いや、そう思うとすごい道具を作ってるんやね。
いや、まあまあまあまあ、そうです、そうです、
うんうん、
まあ科学っていうのは基本的にはまあ回り回っては人類の役に立つだろうっていうことで、 うん、うん、まあやられてるものなの。それがまあ一応なんていうんですかね、エネルギーっていうかね、うん、まあそれをみんな頼りにやってるっていうのがあるので、まあそういう意味ではやっぱり道具としての力は強いですよね。科学っていうのは、うん、実際生活に役に立ったりするので、うん、
まあ、っていう、
はい、っていうのがまあまあノーベル科学賞と物理学賞で、これはでもAI って手段なんです。
今言った話でね。
そう。で、別に AI 自体が何か世界の何かの問題を解決するかって言われると、今のところ、その、手段でしかなくて、それ、
うんうん。
実際に解決するのは人なんですけど、うん、うん。っていう話になってしまうので、手段だけを作るっていうのは、実はノーベル賞って、そんなに出してこなかったんですよ。
まあ、第一歩を踏み出した人に値がつい
て。うん。で、まあだからちょっとノーベル賞の質がちょっと変わってきつつあるっていうのはやっぱりあって、まあ、
悪い言い方すると産業的に寄ってきてる、
うん、役に立てば何でもいいになってきてる、はっきり言うと、
うん、
昔はそうじゃなくて、そんな賞は他にもいっぱいあるでしょ、やっぱそうじゃなくて、うん、物事の深淵本質みたいなところに到達できたものにあげましょうって
けど、
いう賞だったんですけどね、
まあ、例えば科学記号も大体出揃ったとか話があるやんか、うん、だからその科学っていうジャンルのその基礎に、
元素記号ね、
あ、元素記号、そう、
はい、
基礎による部分である程度掘られたから、
あ、そう、まあ、う
ん、みたいなとこはあるんでしょ、
あります、あります、昔ほどこれはもう絶対解明できるはずやけどって大きい謎っていうのはやっぱり減ってきてて、
うんうんうん、
だんだん解明されていくから、
まあ、信じ合うのこともあるやろうけど、そら、まあ、音楽なんかもよく言われるけど、コード進行は出尽くしてるとかさ、
はいはいはいはい、
だからコード進行に関することは当然今さら与えられへんけどみたいな、
うん、
だからまあそういうもんじゃそういうもんかもな、
まあまあまあそうなんですよね、うん、でまあ変容してきてるっていうのは事実 で、まあ、今年は結構そう象徴的なもんで、わざわざ物理学賞と科学賞両方 AI にしたのはわざとなわけですよ、当然、
まあそうやな、
はい、だから今 AI がここまで来たし、これからはこういうものにもノーベル賞あげるぞっていう
メッセージがあるんじゃ
ないか、そう、メッセージがそこにはあるんですよ、でもまあタイミング的には結構上手なタイミングだったなと思います ね。うん。
というところで、
はい。
今週は2本ぐらいにして。
そうですね。
次回はノーベル賞とイグノーベル賞の少し。
いや、どうかできるかな、わからんけど。
いや、はい、イグノーベル10個多いからさ。1.5
ぐらい。ああ、なるほどね。はいはいはい。OK です。はい。
ノーベル医学賞とイグノーベル賞少し紹介
を
来週にします。
はいはい、
はい、というわけでお届けしましたのはぶちゃぶちゃ
です。アニワイハナセでした。
青春アルディードは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。